説教 CD ナンバー263。本日のメッセージは、主が覚えよと言われた理由と題して、2013年11月2日にもたれました礼拝説教です。話、花城剛。
皆さん、おはようございます。今日はこうして皆さんと一緒に集まって安息日礼拝していますが、なぜ私たちはこれをするんだろうということを改めて考えたいと思います。今日の題は、神が覚えよと言われた理由という題で話したいと思います。この覚えよというのは、出エジプト記20章の中にあります、あの第40回の第4条20章の8節にある言葉です。安息日を覚えて、これを聖とせよという言葉がありますが、その中にある言葉、覚えよ、神様は安息日を覚えよと言われました。それはなぜでしょうか。まず、分かっていることだと思いますが、分からない人がいるかもしれませんので、復習してみたいと思います。この万物、全宇宙、そして地球は神様によって作られました。そして神様がこの地球を作られたときに、6日間でお作りになって、そして7日にその、ここ創世記2章の2節ですが、その作業を終えられた、すなわちそのすべての作業を終わって第7日に休まれた。神はその第7日を祝福してこれを聖別された。神がこの日にそのすべての創造の技を終わって休まれたからである。創造の後、神様は3つのことをなさいました。すなわち、休まれ、そして祝福し、そして聖別されたんです。そしてその時以来、毎週の第7日目を安息日と呼ぶようになりました。この第7日のサイクルというのは、天文学的には自然界には存在しないサイクルなんだそうです。これは神様の創造の技を記念することに根拠を置いているものであります。さて、第7日が安息日ということは分かりましたけれども、それは一体何曜日なのかという問題です。広辞苑という辞典がありますね。あれを見ますと、土曜日とこう調べると、一週の第7日って書いてます。すなわち最終の日と書いてありました。で、日曜日と言って調べると、週の第1日と書いてあります。で、安息日を守り続けている人々がいます。それはユダヤ人です。で、私もアメリカにいた頃、毎週安息日に教会に行きますけども、その時に頭に黒いものをつけて歩いてる人たちが必ず道で見ました。その人たちはユダヤ人です。で、彼らも街道にいまだに昔のような守り方をしているんですね。運転は労働とみなして車は乗らないんです。歩いて街道に行かなきゃいけないんですね。そういう人たちがたくさんおりました。彼らは昔からずっと守り続けてきたんです、第7日目を。で、彼らの中では安息日第7日は土曜日なんです。ですから、これも一つの証明になると思います。ただ広辞苑によるだけではなくて、実際にユダヤ人たちが毎週忠実に守ってきているので、土曜日が第7日であろうと推測というか、もうほとんど証明になると思います。そしてまた、カトリック教会も日曜日の礼拝を始めた、その元々の教会ですけれども、彼らも 自分たちの礼拝は第7日目ではなくて第1日目に変更しましたと公言しています。ですからキリスト教会においても、それからユダヤ教会においても、日曜日が第1日で、それから、土曜日が第7日目ということに関して一致しているんです。どの日が礼拝日というのは一致していませんが、何曜日が第何日ということは一致しているものであります。そして、神様は与えられた光に従って私たちを裁く方でありますから、私たちは第7日目、与えられた情報ではもうこれがベストですから、第7日目が土曜日が第7日目と信じていいと思います。さてこの土曜日という安息日というのは、第7日目というのは、なんで礼拝しなければいけないんでしょう。神様は6日間でこの地球を創造されて、ご自分のこの地球を支配なさるその権威を被造物たちに毎週思い出してもらいたかったんです。それで神様にとってできることは何だったかと言いますと、6日目終わって第7日目を休んで、そしてそれを祝福して聖別して、それを安息日とお定めになりました。これによって被造物たちは絶対に神がこの地球を創造したということを忘れないようになっていたんです。そして何曜日でも我々はその特別な礼拝をしていいというわけ、そういう選択の自由は与えられませんでした。第7日目が安息日だと神様がお定めになりました。そしてダビデも言いま、詩編記者もこう言いました。詩編96の4、主は大いなる神であって、いとも褒めたたうべきもの、諸々の神に勝って恐るべきものである。諸々の民のすべての神は虚しい、しかし主は諸々の天を作られた。創造主に権威があって、そして他の諸々の神々、偶像は虚しいと、こうして安息日は他の神々と本当の神を区別するものにも役立っております。エレミア書10の10、しかし主は誠の神である、生きた神であり永遠の王である。その怒りによって地は震え動き、万国はその憤りに当たることができない。あなた方は彼らにこう言わなければならない。天地を作らなかった神々は地の上、地の下から滅び去ると。主はその力をもって地を作り、その知恵をもって世界を建て、その悟りをもって天を述べられた。神様だけに属する最高の権威を覚えるために安息日は定められましたので、サタンとしては自分が人間から礼拝を受けたいものですから、その安息日を攻撃することによって自分に礼拝を向けさせるということを考えました。サタンは神のようになりたいと思っていたんです。そして神様の権威の印である安息日を踏みにじろうと考えたんです。そうすれば人間は神を忘れ、そして神の力を忘れ、そして神の救いの力も忘れる。そしてさまざまなキリスト教の大切な教理もそうやって崩されていくんです。それでサタンは第7日安息日の礼拝を第1日に変更しました。実際には紀元321年の3月7日この日に、以前は太陽崇拝者であったローマ帝国の皇帝コンスタンティヌ帝という皇帝がいましたけれども、 彼が仕事を休むように休業令を、そういう法律を発布したんです。それから4年経って325年に今度は皇帝じゃなくて宗教のトップローマ法王シルベスターが公式に日曜日を主の日と発表したんです。それからだんだんだんだんと日曜礼拝が確立されていって、そして最初は一緒に土曜日も日曜日も礼拝してたかもしれませんが、最後は日曜日だけを礼拝するように数年数十年かけて作っていったんです。そして気がついたらいつの間にか主の日は日曜日だとクリスチャンは思うようになっていったんです。そしてカトリック教会は礼拝日を第7日から第1日に変更したんだと堂々と言っているんです。カトリックからの引用文をお読みします。キリストの権威によってこの安息を日曜日に移したのはカトリック教会であった。それゆえプロテスタント教会が日曜日を守ることは彼らが知らずにカトリック教会の権威に敬意を表しているのである。プロテスタント教会はここに言って書いてある通りに知らずに神にではなく人間の権威に敬意を表しているのであります。そしてキリストは安息日を日曜日に変更する権威を人間には与え、これ字が間違いですね、権威を人間には与えておりません。プロテスタント教会はまだ日曜日に礼拝を続けております。しかしこれにはどういう意味があるんでしょうか。これもまたカトリック教会からの文章です。もしプロテスタントが聖書に従うならば彼らは安息日に神を礼拝すべきである。日曜日を守ることによって彼らはカトリック教会の戒めに従っている、そういう発表がなされました。今世界中のクリスチャンを見ると第7日礼拝をしている人の数は2500万人だそうです。そして第1日を礼拝しているクリスチャンは10億7500万人なんだそうです。この差分かりますね。ダビデとゴリアテのようなそれ以上のような差です。しかし聖書はいつも多数が当たっていないということを、多数であるから正しいということを証明していません。むしろ少数の方が正しいことがよくあります。今日キリスト教会の誤った信仰、これをいくつか挙げます。安息日に関しての誤った信仰、誤信をいくつか挙げたいと思います。安息日はユダヤ人のためだけに作られた、これは後で証明できると思いますが、安息日はユダヤ人が生まれる前から存在しておりました。またこういう誤信もあります。礼拝する日にこだわる必要はない、7日のうちどの日を守ってもいいじゃないか。しかし神様ははっきりと第7日目が安息日であるとお定めになりました。正しい安息日はどの日かわからない、もうカレンダーはしょっちゅう変えられてるし、もう6000年前のことからもうこんな記録は取られてないはずだと。ところがユダヤ人たちは 真理の保管者であります。彼らはずっとそれを守り続けてきました。そして確かに暦は変えられました、1582年に、当時の法王グレゴリー13世が確かに変えたんだそうです、カレンダーを。それまでは、ユリアス・シーザー皇帝、その人の名前のついた、暦、ユリアス暦というのがあって、これは、46年 BC に、できたんだそうですが、これは1年間を365日と4分の1と定めてありました。ほぼ正確です。彼らは太陽暦にも通じていたんですね。そしてだけども実際には実際の天体の動き、太陽の周りを地球が動くその時間というものはこの365日と4分の1ではなくて11分だけずれていたんだそうです。それでそういうふうにずれてはいたんだけども11分だからあんまり関係なかったわけです、何年も。ところが1582年までにはなんとその差は10日間に蓄積されてたんだそうです。毎年11分がずれることによって。そこで1582年に、当時のグレゴリーというこれは法王ですかね、グレゴリオ暦っていうんですか、グレゴリオ暦に変えられたんです。そしてその時は、変えようと思ったのは1582年の10月4日でした。普通ならば明日は10月5日ですよね。それをこの10日間の穴埋めをするために10月4日から10月15日にしました。5日じゃなくて10月5日じゃなくて10月15日にしました。そこで10日間の差を埋め合わせたんです。ところがその10月4日は木曜日でした。そして10月15日は同じように同じペースでやって金曜日でした。つまりカレンダーの変更は何月何日は変えられましたけれども何曜日というのは変えられませんでした。ですから曜日が狂ってるわけではないんです。暦の変更で曜日が混乱させられているわけではないんです。そしてずっと神様の保護のもとにこの曜日は保護されていて、ユダヤ人たちは真理の保管者として今日も存在しているんです。そしてキリスト教の誤信、別の誤信は安息日は出エジプトの記念に過ぎないんだって、そう書いてるでしょうって、出エジプト記20章に、新明記に。だからだけど出エジプト記20章にはこれは創造の記念であると書いてあるんです。ただ出エジプトの記念だけではないんです。そしてキリストの復活を記念して日曜日を守るという誤信もあります。なぜ復活した日を礼拝するんでしょう。むしろ十字架にかかった日を礼拝日にした方がいいんじゃないでしょうか、金曜日に。しかしそうもいきません。聖書はそういうことを教えてませんから。金曜日でもない、日曜日でもない。それはキリストの十字架を見下げるものではありません、あるいは復活を見下げるものではありません。ただ神がそうおっしゃらなかったからそれを礼拝日としていないだけであります。さて日曜日を守り続けて、そして我々の神が万物をお作りになったということを本来は思い出すために毎週礼拝するように神様は意図されておりましたが、それを何年間もしないとどうなっていくんでしょう。アメリカで2年前にアンケートが無作為に選ばれたプロテスタント諸教会の対して電話でアンケートがなされました。 そしたらプロテスタントの牧師からこのような回答がありました。質問はというか、私はアダムとエヴァは時義通りの人間であったと信じます。反対ですか賛成ですかって。強く反対というのが 11% ありました。つまりアダムとエヴァは人間じゃなかったというんです。ちょっと反対っていう人も 6% いました。だけども安心しましたが、多少賛成、強く賛成という人たちは 82%、 この調査ではありました。もしかしたらもっと悪いかもしれませんけれども、この調査ではそういう結果がありました。しかし 17% の人が牧師でありながら、創世記に書いてある記述が信用できないというんです。アダムとエヴァは人間じゃなかったっていうんです。どういう思想を持っているんでしょうね、この人たちは。別のアンケート質問、神は人間を創造するために進化論をお持ちになったと信じますって、強く反対するっていうのがやっぱ多くてよかったです。 64%、 多少反対が 8%。 ところがある程度、あるいは強く賛成するというのが 24%、 4人に1人の牧師が神様は進化論のその理論を持って人間を創造したと考えているんだそうです。3番目の質問、私は地球歴史は約6000年だと信じますということに反対する人たちが 34% と 9%。 つまり地球はこんなに若くないって、もう進化論が言うように何億年という、40億年という時間をかけてできたんだというふうな考え方なのかもしれません。そして賛成する人たちは 46%、 これは二手に大体分かれてしまいました。一体アメリカのプロテスタント牧師たちは創世記をどのように見ているんでしょう。進化的創造論というものがあります。進化的創造論、つまり先ほどの牧師たちが考えているように、実際神様がアメーバに命を与えたかもしれないけども、アメーバは進化していったんだって科学者が言うように、そしてアダムとエバになったんだという考え方でしょう。確かにダーウィンが発見したように、島によってはくちばしの形が違う、イグアナの形、体の体型が違う、そういうことはあるんです。ところがカメが猫になることはないんです。もう染色体の数が違って、それは結合できないようになってるんです。種に従って神様は創造なさって、それ以外の法則でものは生まれないんです。こういう進化論的創造論は何が危険かと言いますと、神様は創造したことを信じるけども、その後は独自で生きているという考え方は非常に危険であります。神様は常に生まれたと、我々を創造した時から、そして今日の心臓の鼓動一つ一つも神様の力によって我々は生かされているんです。植物が日々成長するのも、太陽の軌道が規則正しく回るのも、これは神様の完全なご支配があってのことであります。ネヘミヤ 9-6 にこのような言葉があります。あなたはただあなたのみ主でいらせられます。あなたは天と諸天の天と その万象、地とその上のすべてのもの、これをことごとく保たれますと。ただ創造なさっただけではない、維持なさる神様であります。さて、神が覚えようと言われた理由が今日3つ紹介したい、今日3つ紹介したいと思います。1番目、安息日は万物の創造の記念だから、だから覚えるべきであります。2、安息日は人間の心の再創造の約束の印だから、我々はこの日を覚えるべきであります。3、安息日は最終時代に人間の永遠の運命を決定する大試金石となる事件が起こるから、我々は特に覚えるべきであります。さて、出エジプト記20章の8節第4条の最初の言葉に注目してみたいと思います。口語訳では安息日を覚えてこれを聖とせよと書いてありますが、英語で見ますと、近定訳の方で見ますと、覚えてという言葉は remember です。 remember the Sabbath day、 安息日を remember というのは思い出すとも訳されます。 to keep it holy、 keep というのは聖とせよだったら make it holy でもいいんです。聖とするんじゃなくて keep ですから、続ける、保ち続けるという意味です。だから訳し直すとこうです。安息日を聖別し続けるためにこれを思い出しなさいです。これは感慨深いものです。まずこのリメンバーに戻りますが、リメンバーという言葉はリ、メモリー、この2つの言葉が合わさった言葉です。リというのは再びという意味があります。メモリーは記憶するです。つまり再び記憶する、つまり思い出すです。覚えなさいと言うとですね、確かにリメンバー、思い出、覚えようとも訳せますが、覚えようと言うとあたかもその時初めて安息日が与えられたかのような印象も与えかねません。これ覚えときなさいよって初めてあげるもの。つまりこの十戒与えたのはシナイ山においてモーセに与えられましたけれども、その時初めて与えられたように見えます。だから安息日はユダヤ人のものだと、そういう考えも生まれやすいわけです。さて、神が覚えようと言われた理由の一番目の安息日は万物の創造の記念だからと言いましたが、それについて、考えていきたいと思います。地球歴史は約6000年と聖書の中で研究すると分かっていますが、その中で安息日遵守がどのようにして守られてきたかをちょっと考えてみたいと思います。これがキリストの十字架ですから、今から2000年前です。それからキリストの十字架からアダムまでは約4000年ありました。で、アダムはもちろん最初に創世記2章の1節から3節にありますように、その時神様が安息日をお与えになりました。これは当然アダムも安息日を守っていたということになると思います。創造当初安息日は守られていました。ユダヤ人に初めて与えられたものではなかったんです。それから約1500年経ってノアの時代、ここには安息日とは書いてませんが、ノアも7週のサイクルを知っておりました。創世記 7-4 にこう書いてあります。7日の後、私は40日40夜、 地に雨を降らせて私の作った全ての生き物を地の表から拭い去ります。10節、それから7日待って再び鳩を箱舟から放った。さらに7日待ってまた鳩を放ったところ、もはや彼の元には帰ってこなかった。ノアも1週間というサイクルを知っていたんです。1500年も経っていたんですが知っていました。なぜかと言いますと、当時の寿命、人間の寿命というのは約1000年ありました。実はアダムが死んだのはノアが生まれるそう遠いことではなか、前の話ではなかったんです。ちゃんとバトンタッチされていました。実際に、ノアのおじいちゃんメトセ、あ、ノアのおじいちゃんメトセラはアダムと会っていたんです。ですからそれはちゃんと伝えられていました。そしてノアの子供セムもメトセラと一緒に数百年生きていました。だからノアが死んだ後でも安息日は守り続けられていたんです。でアブラハムの時代ですけれども、アブラハムはもう洪水の後すぐの話です。数百年しか経っていません。そしてアブラハムも神様の掟を守っていました。10分の1も捧げたと記録があります。ですから安息日も当然守っていたはずです。アダムからアブラハムまで約2000年ありましたが、アブラハムまで2000年、地球の歴史の約前半の3分の1は安息日は伝統的に守られていたと思います。ですからこのアダムからアブラハムの時代ぐらいまで約この2000年間、これは安息日は普通に守られていたんです。さてその後イスラエルの民はエジプトで増え広がりました。そしてそこから出エジプトしましたけれども、十戒が与えられる前にマナが降りました。皆さんもよくご存知だと思いますが、そのマナは6日間だけ降って、6日目には7日目分もたくさん取って、そして7日目は集めてはいけないっていうことでした。そして6日目に取ったマナは7日目には腐らなかったんです。神様の特別な奇跡が40年間もなされていました。ですから十戒をもって初めて安息日が与えられたのではなく、その前から与えられていた、安息日は与えられていたんです。そして十戒が与えられました。出エジプト記20章の8節から11節にこのようにしっかりと書かれています。これは誰も教育を受けた者も、それから無学な者も、金持ちも貧乏人も誰でも分かるような単純な言葉で明確に石の板に神様ご自身が神の指を持って石に刻んだんです。そして出エジプトの後にイスラエルはカナンに入って、それからイスラエルの国が出来上がっていきました。そしてダビデもモーセも、ダビデもソロモンも守って、そしてイザヤの時代でも安息日は守られていました。イザヤ56の1節2節をお読みします。主はこう言われる、あなた方は公平を守って正義を行え、我が救いの来るのは近く、我が助けの現れるのが近いからだ。安息日を守ってこれを汚さず、その手を押さえて悪しきことをせず、このように行う人、これを固く守る人の子は幸いである。こうしてずっと安息日は守られてきたんです。それからその後バビロンにイスラエルは捕らえられて 行きましたけれども、70年経ってまた帰ってきました。そして国がネヘミヤたちによって作られました。そしてネヘミヤ記の記録を読むとこういうことが書かれています。ネヘミヤ 13-15、 その頃私はユダのうち安息日に酒舟を踏む者、麦束を持ってきてロバに負わす者、またブドウ酒、ブドウ、イチジクおよびさまざまの荷を安息日にエルサレムに運び入れる者を見たので、私は彼らが食物を売っていたその日に彼らを戒めた。それから約300年ぐらい経ってキリストがこの世に来られました。キリストはご自身は律法を完全にお守りになっておりました。そしてもちろん安息日も守っておりました。キリストはこのように言いました。よく言っておく、天地が滅びゆくまでは律法の一点一角も廃ることはなく、ことごとく全うされるのである。そしてイエス様はこうも言いました。人の子は安息日の主である。これはとても意義深い言葉であります。イエス様は安息日の主であるならば、主の日は安息日であります。カトリック教会が変更したように、主の日は日曜日ではなく、主の日は安息日であります。そしてキリストがお亡くなりになった後、このような記録が書いてあります。この日は準備の日であって、これはキリストが亡くなったその日です。安息日が始まりかけていた。イエスと一緒にガリラヤから来た女たちは後について来て、その墓を見、またイエスの体が納められている様子を見届けた。そして帰って香料と香油とを用意した。それから掟に従って安息日を休んだ。十字架の後もう律法は廃されたとするのがキリスト教会の今日の見解であります。しかし十字架の後も聖書は安息日を守ることを記録しております。その後使徒やパウロもこのような記録が書いてあります。パウロは霊によってその街道に入っていって、三つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じ、キリストは必ず苦難を受け、そして死人の中からよみがえるべきこと、また私があなた方に伝えているこのイエスこそはキリストであるとのことを説明もし論証もした。各時代にわたって神の民は安息日を守ってきました。ですから最初の地球歴史の最初の2000年ばかりでなく、その後の2000年間も神の民によって安息日は遵守されておりました。それからキリストの再臨の後、天においてはどうでしょうか。イザヤ 66-22、 私が作ろうとする新しい天と新しい地が私の前に長くとどまるように、あなたの子孫とあなたの名は長くとどまると主は言われる。新月ごとに安息日ごとに全ての人は我が前に来て礼拝すると主は言われる。つまり天においても安息日は守られます。つまりキリストの再臨が約いつか分かりませんが、この辺であったとしても、この辺でも安息日は守られてるっていうんです。安息日はずっと守られてきて、ここでも守られてきております。守られます。果たしてここは守るべきでしょうか、この空白。これは神様は回転の影のないお方であります。変化するお方ではありません。律法の一点一角も神様は変更なさる方ではないんです。今日においても安息日は拘束力を持っているのであります。ですから 出エジプト記20の 8節の安息日を性別し続けるためにこれを思い出しなさいという言葉、意味が深くなってくるのは、この実戒が与えられた時に思い出しなさいというのは、この間ずっとあったから思い出しなさいと言ってるんです。そしてこれを性別し続けなさいと言ってるんです。ずっと覚えてこれを生とせよというだけでは少し弱いです。昔からそして将来もずっと安息日は守るべきものなのであります。安息日について覚えようと神様が言われた理由、第一番目は安息日は万物の創造の記念だからということを今皆さんと共に考えてきました。2番目に、安息日は人間の心の再創造の約束の印だからということを考えたいと思います。これがとても我々にとって、これもとても大事なものであります。この聖と聖よと普通訳されている言葉ですが、英語を見るとホーリーですから、聖と訳されても仕方がないと思います。ところがこれを言語で見てみますと、カダッシュという言葉でした。このカダッシュという言葉は旧約聖書の中に173回よく出てくる言葉です。で、一番最初に出てくるのは創世記 2-3、 先ほど読んだ安息日を定めたその時に使われた言葉です。神はその第7日を祝福して、これを聖別されたと訳されています。で、その聖書極辞典コンコルダンスを見ると、確かに to consecrate と書いています。確かにホーリーとも書いてます。だけども見てみると、結構多くの聖句は聖別されたと訳されております。これにはとても大事な意味がありまして、このカダーシュという先ほどのその言葉を聖句の他のどの場所で使われるかちょっと見てみましょう。まずレビ16章といえば、皆さん贖いの日のことが書かれている章であります。ここでこのように書かれてあります。また指を持って七たびその地をその上に注ぎ、イスラエルの人々の汚れを除いてこれを清くし性別しなければならないって、先ほどの言葉と同じ言葉が使われていました。それから出エジプト記 31-13、 あなたはイスラエルの人々に言いなさい、あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない、これは私とあなた方との間の世々にわたる印であって、私があなた方を性別する主であることを知らせるためのものである。それからエゼキエル 20-12、 私はまた彼らに安息日を与えて私と彼らとの間の印とした、これは主なる私が彼らを性別したことを彼らに知らせるためである。それからエゼキエル 20-20、 安息日を性別せよ、これはあなたと私とあなた方との間の印となって、主なる私があなた方の神であることをあなた方に知らせるためである。ここでちょっと考えたいことは、後から出てくるますから、その時に触れたいと思います。万物を創造なさる神の力は人の心も再生することがおできになるということを、今日これだけは忘れていただきたくないんです。これが私の今日の最大のポイントなんです。無から有を作り出す神様の力は、その全能の力は、私たちの心の汚れたものの中にも新しい心を作り出すことがおできになるんです。エペソ 4-24 に、真の義と聖徒を備えた神にかたどって作られたって、創造された新しき人を私たちは着るべきであるって、 聖別された安息日というのは、これは人間も聖別するという印であるということを覚えていただきたいんです。安息日を覚えて、これを聖とせよ、これを聖別し保ち続けなさいという重要性は、その言葉を覚え続けることによって、昔神様がこの第7日目を聖別したということを思い続けることによって、神様は我々人間も聖別する、聖化させる、そしてやがて完全な罪なき状態に回復させてくださるということを、安息日ごとに思い出していただきたいんです。もし安息日を教会で過ごしながら、神様が我々の品性を完全にしてくださるということを信じないならば、祝福は半分しかありません。ただ創造の記念日であるということしか捉えてなければ、その祝福は半分以下かもしれません。カダッシュが使われているその先ほどの4つの聖句をもう一回見てみたいんですが、面白いです。まずレビ記16の19、これは大祭司が聖別します。ですからこれは大祭司ですから、神が人間を聖別なさるというふうに考えてもいいと思います。それから出エジプト記31の13、これは私があなた方を聖別する主って書いてますから、やっぱり神が人間を聖別なさるんです。エゼキエル20の12を見ますと、主なる私が彼らを聖別したって書いてますから、これもやっぱり神が人間を聖別なさるんです。エゼキエル20の20を見ますと、我が安息日を聖別せよっていうのは人間に対して言ってるんですから、人間が安息日を聖別しなければいけないんです。面白いですね。人間も安息日を聖別する。そうすると神は人間を聖別なさる。そしてこれは私とあなた方との間の印だっていうんです。安息日を聖別する人は神様によって魂が聖別されていきます。聖別という言葉をもう少し考えてみたいと思います。これは聖なる御用に当てるため、人あるいは物を一般的世俗的使用から引き離す行為を言うと普通の一般の辞典に書いてあります。したがって神は人間の心を再創造することによって、人間を聖なる御用に当てるためにその人を別にしておかれる。新しく作られた人間によって神に栄光が帰されるというこの考えを持ちたいんです。我々が安息日を聖別もしますよ。でもそればかりでなく、神も我々を聖別なさるってさっき3回出てきましたが、神様がご自分の御用のために我々を別に取っておかれるっていうんです。御用のために、神のご栄光のために、そして神に栄光が帰される。まあこれまでの人は、これまでのことは多くの人が同意なさるかもしれません。一般キリスト教会の方々でも。だけども我々だって、キリストが 12月に生まれてないって信じてなくても世の習慣に従うように我々も第7日目が安息日って分かってはいるけど波風もうほとんどの人が日曜日守ってるんだし日曜日でもういいんじゃないかと考える人たちがたくさんいるんです実は。だけどもサムエル記上にこのような言葉があります。主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか。見よ、従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の死亡に勝る。あまり理由をつけないで我々は神の教えに従うべきであります。安息日を覚えた方がいいという理由のもう一つの最後の理由は、安息日は最終時代に人間に永遠の運命を決定させる試金石となるんです。だから安息日は確かに第7日目土曜日っていうことを同意するけども、まあ習慣だからといって言う余裕はもうなくなってきます。最後の時代、永遠の運命がこれによって左右されるということが黙示録に説明されているんです。これはこちらにいるほとんどの方は先日サンライズミニストリー主催のバイブルスタディーミーティングで説明されたのでよくご存知かと思いますが、聞いてない方もいらっしゃるかもしれません。その人たちはサンライズミニストリーのホームページに行ってそれをまた見ることができるはずですから、それを見たらいいかと思うんですが、ここではもうまとめますが、神の印は安息日です。そして獣の刻印は日曜礼拝です。ここでは詳しい説明はもう時間の関係できません。でそれを前提に黙示録14章からお読みします。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者すなわちあらゆる国民部族国語民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源等を作られた方を伏し拝め。天と地と海と水の源等を作られた方をどうやって拝むんでしょう。それを記念する神様が特別に選んで祝福された安息日に礼拝しなければそれはできないことであります。救われる者たちは最後の時代第7日安息日を守るようになっていきます。今後、今はまだそのような時代ではないんですが、やがて多くの人々がキリスト教会から出てきて、そして安息日律法を回復する時がやってきます。ですからこのビデオを通して CD を通してインターネットを通して日曜礼拝の方がもしこのメッセージを聞いているならば、どうかご自分たちでそして安息日を守っていただけたらなと願っております。8節、また他の第二の御使いが続いてきていった。倒れた大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りのブドウ酒をあらゆる国民に飲ませたもの。他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその像と拝み額や手に刻印を受ける者は、これは先ほども言いましたようにこの獣の刻印は日曜礼拝です。ここで2つのグループが出てきたわけです。安息日を守る人たち、日曜礼拝をする人たちが 2つの運命がここに書かれています。そして神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りのブドウ酒を飲み聖なる御使いたちと子羊との前で人を硫黄とで苦しめられる。 その苦しみの煙は世々限りなく立ち上り、そして獣とその像とを拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は昼も夜も休みが得られない。神様はこうなってはいけないと言って警告をしてくださっているんです。ここに神の戒めを守り、これは安息日を守る人々のことが今度書いてあります。そしてイエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。戒めを守ろうとしてもまだ自我が心の中で生きていて失望しそうになる時があります。しかしこの人たちはイエスを信じる信仰を持ち続ける人々であります。ユダヤ人、昔のユダヤ人のように律法主義的に守るのではなく、律法の原則、律法の精神を真心を込めて私生活の中で守る人たちのことであります。これから危機がやってきます。キリストの御再臨前に日曜礼拝を国家の法律で強要することが黙示録13章に予言されております。このことも今日は詳しく取り上げませんが、非常にクリスチャンにとって考えなければいけない大事なことであります。さて、聖とせよと、安息日を覚えて聖とせよ、聖別するということですけれども、そもそもこの実戒どこにあったかを考えてみたいと思います。それは昔の荒野の聖所の中の一番奥の死聖所にの中の契約の箱の中に大切に収められておりました。そしてヘブル書には天にもそのような聖所があって、イエス・キリストはそこで今も仕えておられるということが書かれております。今ここに載せているヘブル書にある通りであります。さて、このヘブル書の中にはその細かいことが説明されています。聖所がどんなものであったかということが書かれておりまして、そしてこの聖所の儀式の中でこのようなことが書いてあります。9の7節、幕屋の奥には至聖所ですね、大祭司が年に一度だけ入るのであり、しかも自分自身と民の過ちのために捧げる血を携えていくことはない、それによって聖霊は前方の幕屋が存在している限り聖所に入る道はまだ開かれていないことを明らかにしている。この幕屋というのは今の時代に対する比喩である。続けて14節をお読みいたします。永遠の聖霊によってご自身を罪なき者として神に捧げられたキリストの血はなおさら私たちの良心を清めて死んだ技を取り除き生ける神に仕えるものとしないであろうか。我々の目を天の至聖所のイエス・キリストに向けたいと思います。そこでは我々の大祭司イエス・キリストが罪の最終的な処理を昔の儀式で大祭司たちがやったように、今天の至聖所でそれを行おうとしております。まだ生きている人の番にはなっていないんだそうです。大曹洞という本の中にはそう書かれております。まもなく後の雨が、特別な聖霊が我々に日曜休業令というものの事件の後に降り注がれる時に、我々の心が我々の形にかたどって人を作ろうといったように、神様が神様のご品性の形に従って我々が再創造される時がやってくるのであります。 神が覚えよと言われた理由はこの3つでした。非常にこの2番のことを皆さんに覚えていただきたいんです。教会に来ても特に安息日には不思議と夫婦喧嘩したり家族となんか喧嘩したりイライラしたりすることがあります。休みの日であるのにまだ篠間さんの今日の話のように牢獄に入れられて平安ではないんです。我々は本当に安息日遵守者になりたいものであります。ただ教会に行ったり来たりしているだけでは安息日遵守者ではないんです。すべて重荷を負うているものは私のもとに来なさい。そしてイエス様は何ておっしゃいました？あなた方を休ませてあげようとおっしゃいました。イエス様は安息日の主であります。この安息日を通して自然の偉大な創造の力を通して私たちはもう一度我々の心が回復されるということをこの小さな花や美しい風、花の香り、そういうものから神の愛とそして清さと創造の力を思い起こしていただきたいんです。そして最後まで信仰を持ち続けていただきたいのであります。そしてどんなに人に嫌な気持ちにさせられても侮辱されても柔和で平安な心を保てるクリスチャンになれるように願いたいものです。今日の週報の週報に載せましたけれどもたくさん線を引かせていただきました。神様は清めるお方であるということ、安息日を通して創造主だけではなくて清めるお方であるということ、キリストは清めの力があるということ、創造と贖いの力があるということ、こういうことが繰り返し書かれてあります。どうぞ皆さん安息日のたびに神様の創造の再創造の力、新しい心を与えてくださる神様の力に頼って信じて行っていただきたいと思います。どうぞ聖霊が神様に豊かな祝福を与えてくださいますように。それでは、最後に賛美歌を歌いたいと思います。皆さんご起立くださって賛美歌のこれは、449番を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。
お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、あなたの御子イエス・キリストが私たちのために子羊として犠牲となって、私たちの罪のためにその御手を十字架に釘付けられて、神様の愛を私たちにはっきりと分かるように示してくださったことを心から感謝いたします。その傷ついた御手は今もなおこの宇宙を支配して万物を保っておられます。その御力によって神様の最後の働きが我々のうちになされますように、この場にいらっしゃる一人一人の上に罪の許しと罪の最終的な処理に至るまで祝福してくださるようにお願いいたします。感謝して大祭司イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。